聞いて健康づくりをしてみませんか。こんばんは、 FM 笑顔笑顔ナビゲーターの飯田実です。毎月1回のペースで岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。今回ご出演いただきますのが岡崎市民病院産婦人科統括部長でいらっしゃいます後藤真希さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回テーマは知っておきたい令和の性教育です。さて後藤さんは普段どのようなお仕事をされているんでしょう。
はい、私は産婦人科医師として、まあ、女性のヘルスケア全般に関する診療を普段は行っています。まあ、主に子宮筋腫とか子宮内膜症なんかの若い世代に多い良性疾患や更年期障害や子宮脱などの中高年世代に多い良性疾患もありますし、
はい、
子宮がんや卵巣がんなどの悪性腫瘍、また中高生などの月経に関した疾患とか、
はい、
妊娠を希望するカップルに対する不妊治療、また当院はの周産期母子医療センターでもありますので、ハイリスク妊娠を中心とした周産期医療というものも提供しておりますし、
はい、
胎児から赤ちゃんからまあ老年期までの女性の健康に幅広く貢献しております。
はい、あらゆる世代の女性の体に対してということですね。
はい、そうなんです。
今回テーマとしまして知っておきたい令和の性教育ということで、産婦人科の先生方と性教育の関わりというのは現在どうなんでしょうか。
まあ、最近は出産年齢が高齢化していたり医療技術の進歩によってハイリスクの妊娠というのはすごく増えています。まあ、ハイリスク妊娠というのは、
はい、
母体や胎児または新生児に妊娠中や分娩の前後とか、
はい、
産後に健康上の問題が発生する、まあ、リスクが高い妊娠ということなんですけども、
はい、
まあ、通常その周産期母子医療センターなどの NICU、まあ、いわゆる新生児集中治療室を備えたその医療機関での管理や分娩が推奨されて、
はい、
まあ、産婦人科ですとか小児科内科などさまざまな診療科と連携して管理を行う妊娠のことになります。
はい、
で、まあ、ハイリスク妊娠はまた社会的ハイリスク妊娠といわれる、例えば若い世代での思いがけない妊娠ですとか、
はい、
経済的な困窮を抱えた妊婦さん、まあ、ドメスティックバイオレンスとか、
はい、
性暴力による妊娠など、
うん、
まあ、社会的、まあ、家庭の環境的な原因によってまあ、妊娠出産育児においてそのお母さんや赤ちゃんの心身にも大きな負担が生じる可能性がある妊娠というものもあります。
はい、
まあ、そういったハイリスク妊娠も実はあまり減っていないんですね。
そうなんですね。
はい、まあ、そういった社会的ハイリスク妊娠に関しては行政と連携した妊娠前からまあ出産産後までの育児支援が特に重要ですし、
はい、
私たちは産婦人科医師としては、まあ、全てのお母さんと赤ちゃんそれぞれ一番いい状態で出産を迎えてほしいなと心から思ってます。
本当ですね。
でそのハイリスク妊娠の中には、
はい、
やっぱりこの性に関する知識というものを妊娠前から知っておくことでそのリスクを減らせる場合がかなり多いんですね。非常に多いんです。このため私たちはその病院での診察だけではなくって、
はい、
岡崎市のその学校教育という場においてそれぞれの段階に応じた性の知識というのを性別を問わず全ての生徒さんに伝えていくということも私たち市民病院の役割の一つじゃないかなというふうに考えております。
はい、ありがとうございます。性教育は自分たちも受けたよっていう方多くいらっしゃると思うんですが、はい、そうですね、正直なことを申し上げますと、はい、私たちの世代ですと足りてなかったよなって思うことが結構
そうですね、今とは全く違いますね。
はい、はい、特に男女分かれてやってましたけれども、
はい、
あれも意味はなかったんじゃないかしらと大きくなって、大人になってから思いますね。
やっぱり女性だけではなくって、はい、全て別に性別を問わず全ての皆さんが知っておくべき知識だなというふうには今は考えられてますね。
はい、何しろお子さんっていうのはお母さんだけではできませんからね。はい、男性の方もぜひ女性の体についてもっと理解をしていただくというのと同時に、はい、女性も男性の
それぞれ
体についてしっかりと知っておくというのがとても大切だなと改めて思います。
はい、はい、その通りです。
そこを踏まえてこうした性に関する知識は誰がどのように教えるのが適当なんでしょうか。
そうですね、非常に難しい問題なんですけれども、
はい、
やはり学校の先生たちというのは教科書以上の内容を まあ、伝えることが難しいっていうのがやっぱり今の現状なんですね、
はい、
なのでやっぱり教える人材としては医師や看護師、助産師などの医療のプロが、
はい、
まあ、それだけではなくて教育のプロである学校の先生たちと連携して実施するのが理想ではないかなというふうに考えています 。
はい、
で特に私たちの先ほど出たように私たちの世代だと性教育というと、うん、まあ、その女子制度だけ集められて、
はい、
月経や妊娠のことについて授業を受けた世代になりますけれども、
はい、
まあ、現在はそのもうその性教育をその月経や妊娠性行為とか出産だけではなくって、うん、もう人との関わり方とか、
はい、
相手との立場を考えることとして捉えるその包括的性教育という考え方が主流になっていて、
は
あ、この包括的性教育というのはそのユネスコからも提唱されている概念なんですけれども、
はい、
その中ではこのその包括的な性教育を進めることで若い世代の責任感が高まっていくことですとか、
はい、
まあ、思いがけない妊娠や性感染症のリスクが減ることっていうのがもうすでに分かってます、う
ん、はい、
で全ての子どもに性のこの学習機会が保障されるためには学校の役割が非常に重要だというふうにされてるんですね。
なるほど。具体的にはどのような活動をされているんでしょうか。
はい、私たちは岡崎市内の中学校1年生から3年生に向けたそれぞれの学年に応じた性教育の講義プランというのを作ってます、
はい、
で依頼があった中学校さんそれぞれに合わせて、まあ、学校の先生方と連携して内容や伝え方などをその養護教諭とか学校の教諭の先生たちを打ち合わせをしてから学校に講義を行ってます、
はい、
で具体的には中学校1年生の生徒さんに対しては男女の第二次成長やお互いの気配りという内容、
はい、
中学校2年生では妊娠の成立や出産、
うん、
避妊方法の実際や、まあ、命の大切さということについて、で中学校3年生では性的同意や性暴力、デート DV、まあ、あとはお互いが対等な関係でいることの大切さ、
はい、
困った時の相談先というものなども伝えてます、う
ん、はい、
でまあ、それだけではなくて市内の小中学校の養護教諭や先生方、私たち以外に性教育を実施している保健所さんなどとの団体の意見交換というものも始めたりしてます、
はい、なるほど。昭和の私たちよりずっと高等な教育を受けてらっしゃるなという印象ですけれども、はい、今後もこうした活動は広がっていくと思います。どのように広げていきたいとお考えですか。
そうですね、この性教育の目的は、
はい、
まあ、そのハイリスク妊娠を減らすということだけではないです。それももちろん大事な目的ではあるんですけれども、
はい、
それだけではなくってその将来的に妊娠を望むかどうかに関わらず自分の体を大切にする生活習慣を身につけてもらう、そのことに意味があるかなというふうに思ってるんですね、
はい、
で妊娠を希望する前の段階から自分自身の体や心の健康を整えることを指すプレコンセプションケアという言葉があるんですけれども、
プレコンセプションケア、
妊娠前のケアという意味ですね。
はい、
まあ、性教育にもこの観点を取り入れていくことでより前向きな学びにつながっていきますね、
はい、
で今後は、まあ、その 10代以降の世代に向けても性と健康を切り離さずに学べるような機会を提供できればとも思ってます、
はい、
でまずは、まあ、病院以外の市内の産婦人科の先生方、小児科や児童精神科など他の診療科の先生方、地域の保健師さんや薬剤師さんなどいろんな職種と連携して、
はい、
地域の子どもたちの体と心の両方の健康を守っていきたいというふうに野望を持っております。
はい、素晴らしい野望ですね、まあ、ただ健康診断で多少ちょっと問題が見つかって、はい、で紹介状から行ってくださいっていう時に女性ですと産婦人科の受診って、はい、まだ少し抵抗があるところが正直あるかなと。
そうなんですよね、
はい
はい、その産婦人科って実は妊娠した人や妊娠したい人だけがかかる場所ではなくって、
はい、
本来は思春期から老年期まで女性のその全生涯を通じた健康管理っていうのを行っていますし、
はい、
私たちとしてはできれば中学生になったらもうかかりつけの産婦人科医かかりつけの産婦人科っていうのを作ってほしいなというふうに思ってます、
はい、
ただこれまでその皆さんかかりつけの小児科あったり、小児科を受診したことはあっても産婦人科受診にやっぱり抵抗があるよとか、 どんな診察するのか分かんないからちょっと不安だなっていう生徒さんも多いと思います。
はい、
なので私たちはまあその岡崎市内の産婦人科クリニックの先生方とも連携して、その受診する前にそれぞれのクリニックの雰囲気とか、
はい、
診療の内容を知ってもらえるような、まあ、例えば産婦人科のかかりつけマップといったものを若い世代の皆さんへ向けても発信していきたいなと思ってます。
はい、
できれば今年度中に発行したいなと思っております。
はい、かかりつけの産婦人科、産婦人科っていうとなんかどうしてもあの子産婦人科行ってるんだってっていうね、はい、大人が余計なこと言っちゃいけないと思うんですよねここでね。そう、かかりつけを作るって大切ですね。
そうですね、はい、本当にあの月経に関することから、まあ、妊娠に関すること、先ほど言ったようなプレコンセプションケア、まあ、自分の体を大切にすることも含めて幅広い疾患に対応してますので、
はい、
気軽に相談していただきたいなと思ってます。
私が行ったお医者さんは産科婦人科っていう風になってまして、はい、だから婦人科だよっていう風に言ってくださって、女性のお医者さんだったんですよ、はい、でよく話を聞いてくれて、で最後に言ったことはもっと早く来てくれればねっておっしゃっていたんですよね。
そうですね、
もうおっしゃる通りだと思いました、はい、
なので今特にあの月経や、まあ、あの関する悩み事って実は皆さん結構我慢してることも多くって、はい、あの性教育を行った時に中学校の生徒さんたちにアンケートを取ると月経がある女子生徒さんの3割ぐらいは月経中に自分の例えば勉強とか部活なんかのパフォーマンスが落ちるよということを実感されてるんですね、
はい、
そういったことも産婦人科医に気軽に相談していただくことで、あのもっと楽に快適に日々を過ごすこともできたりしますし、そういうアドバイスは私たち得意分野なので、
はい、
本当にぜひかかりつけの産婦人科医を作って気軽に定期的に受診する習慣っていうのを身につけてもらいたいなというふうに思います、
はい、体の中心にあるものですから、はい、当然ながら大事にしなければいけないと分かっているはずなのに、はい、どうしても抵抗があったりですとか、はい、後回しにしたりしがちですよね。
そうなんですよね、やっぱりもっと皆さん自分の体を大切にしてもらいたいなと本当に思ってます。
はい、私のこれ経験談なんですけれども、子宮筋腫という病気がありますよね、はい、これもあの初めにちょっとおかしいなと思った時に来てくれたら、もっと違う方法があったよっていうことを言っていただいて、
は
い、
う
ん、
そうですね、はい、早めに診断することで選択肢も増えてきますし、まあ、その将来の妊娠や自分の健康にも影響してくるものになりますね。なので本当に例えば、まあ、歯医者さんとかに定期的に虫歯のチェックに行くように、産婦人科にも定期的にこの子宮や卵巣のチェックに来てもらいたいな、相談してもらいたいなというふうに思います。
はい、それと同時にあのがんのリスクっていうのもやっぱり定期的に見ていただくことによって下げることもできますよね。
そうですね、特に子宮がん、まあ、あの子宮や卵巣のがん、特に子宮頸がんについては今あのワクチンもありますので、
はい、
予防できるがん、もう早期発見できるがんではなくって予防できるがんですよというふうにだんだん考え方が変わってきてますので、
はい、
特にこの中学生の若い世代というのはそのワクチンの接種世代の皆さんにもなりますので、正しい知識を身につけてもらって、まあ、検診を受けることやワクチンを受けることについての意味についても、
はい、
この機会に一緒にお伝えできればいいなと思って日々活動しています。
はい、ただ何か理由がないと生きづらいっていうところは正直ありますよね。
はい、はい、そうなんですね。なので、まあ、そういったワクチンの接種ですとか、
はい、
月経の相談をきっかけに、まあ、受診してもらったり、私たちがその各中学校を訪れて顔が見える関係を作ることで、より子宮受診のハードルを下げられたらいいなというふうにも思います。
はい、もっと身軽にこう行けると言いますか、
そうですね、
はい、気軽に、
はい
はい、受診できるような場所になると本当にいいなと思います。
そうですね、若い世代の方にあの変わらず、まあ、全ての女性の、はい、全ての世代の女性のかかりつけでありたいなというのが我々産婦人科医の思いなんですけれども、
はい、今現在のところあの患者さんたちで 多い疾患、まあ、それぞれの都道府県ですとか年代によっても違うかと思うんですけれども、いかがですか、ご覧になっていて。
今はやはり少子化や でしたり、その出産年齢の高齢化というによって子宮筋、先ほどおっしゃった子宮筋腫ですとか、はい、子宮内膜症という病気は増えていますね。やっぱり症状としては月経にまつわる、はい、生理痛ですとか、うん、生理の量が多いとか、はい、不正出血が出るというような症状がやっぱり一番多いので、はい、もしそういう症状がある方は本当に気軽に受診してもらいたいな。早期発見することでその後の生活をすごく楽に過ごすことができるような提案も我々できると思いますので、
はい
はい、気になる症状があったらもう迷わずに受診してもらいたいと思います。
しょうがないことって思わずに、
そうですね、我慢しないでほしいなと思います。もう生理は痛いものとか、はい、その時はだるいものとか、うん、思わずに全ての女性がもう生き生き楽しく過ごせるような社会になってほしいですね。
はい、市販のお薬を飲むのも一つですけれども、はい、一度受診していただいて。
そうですね、はい、本当に簡単にチェックできます、
はい、
その子宮内筋腫や子宮内膜症については、はい、なるそういうこともちょっとこれからは病院の方からも発信できたらなと思ってます。
私たちの意識もちょっと変えていかないといけないなと思いますね。
そうですね、
はい、最後になりますが、じゃあ後藤真希さんから市民の皆さんに一言いただけますか。
そうですね、私たちこの大切な若い世代の心と体の健康というものを我々医療従事者だけではなくて、はい、地域のさまざまな立場の皆さんと一緒に守っていきたいと思い考えてます。ぜひ市民病院が行っているこのような取り組みを知っていただきたいと思ってますし、はい、何かの折にはご協力いただければと幸いです。
はい、ありがとうございます。今回は知っておきたい令和の性教育をテーマに、産婦人科統括部長でいらっしゃいます後藤真希さんをお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。次回は4月16日木曜日を予定しています。次回お招きするのは診療技術室公認心理師高島彩子さん。テーマは4月病春バテと優しく付き合うです。毎月一度のこの時間、どうぞ次回もお聞き逃しなく。以上、この時間はラジオを聞いて健康づくりをしてみませんかでした。後藤真希さん、小牧さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。